本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所は使徒行伝3章の1節から26節、3章全体になります。教会に備え付けの新約聖書では後ろの方にあります184ページになります。使徒行伝3章1節から26節まで。さてペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるんだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右の手を取って起こしてやると、足とくるしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっていると聞き、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け詰まってきた。ペテロはこれを見て人々に向かっていった。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべ、イエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死人の中から蘇らせた。私たちはそのことの証人である。そしてイエスの名がそれを信じる信仰の家に、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。さて兄弟たちよ、あなた方は知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちとても同様であったことは私にわかっている。神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかねばならなかった。モーセは言った。主なる神は私をお立てになったように、あなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるだろう。その預言者があなた方に語ることにはことごとく聞き従いなさい。彼に聞き従わない者は皆民の中から滅ぼし去られるであろう。サムエルをはじめその後続いて語ったほどの預言者は皆この時のことを予告した。あなた方は預言者の子であり、神があなた方の先祖たちと結ばれた契約の子である。神はアブラハムに対して、地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。 神がまずあなた方のためにそのしもべを立ててお使わしになったのは、あなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。アメン。本日はこの聖書の箇所から私にあるものをあげようというタイトルで先生からメッセージをいただきます。
一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、もう一度この礼拝に集い、あなたご自身を主としてあがめ、あなたを礼拝する喜びを与えてくださったことを感謝を申し上げます。神様、尊い講談を今日もしもべが任されております。主よ、どうかあなたが、あなたご自身の素晴らしさを表してくださいますように、あなたが生きていらっしゃること、あなたが輝きであってくださること、私たちを内側から満たしてくださる方であること、本当に表してくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は今お読みいただきました使徒行伝の3章の全体を通してですね、私にあるものをあげようという題でメッセージをさせていただきたいと思います。私たちは少しずつマルコによる福音書を読んできていますけれども、今日はですね、その聖書の箇所を読むのを一回お休みにして、南カリフォルニアで1週間過ごさせていただき、特に14日から15日、先々週になりますが、金曜日と土曜日、この2日間、ロサンゼルスの北の砂漠地帯の何もないリトリートセンター、これは別に文句を言ってるわけではなくて、本当に感謝しているんですが、何もないリトリートセンターで過ごさせていただいた経験の中で、主が語ってくださったことを分かち合いながら、メッセージをさせていただきたいと思っているのであります。その金曜日ですから、14日でしょうか、14日の夜から土曜日の朝にかけて、日々の御言葉を準備させていただいている中で、ちょうど昨日の分でありますけれども、この使徒行伝の3章の言葉が私の心に強く迫ってくるのを感じました。ペテロは、私を見なさいと言い、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようと言ったのでありますが、果たして私はそれが言えるだろうか、私のうちにはそのようなものがあるだろうか、私は同じように言うことができるだろうか、そのことが問われたわけであります。そして、日曜日の朝、この日々の御言葉を仕上げて、メールでお送りをして、そしてその後、本当にしばらく祈りの時を持たせていただいたのでありますけれども、本当にその結論としては、ああ、私のうちにも、本当にその私にあるものをあげよう。それが与えられている。私も同じように言うことができるという確信と平安が与えられたのでありますが、今日はそのプロセスを一緒にもう一度たどりながら、この聖書の箇所が、神様ご自身が私たちにどのようなことを語っておられるのか、お話をさせていただきたいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をさせていただきます。第1のポイントが、対症療法ではなく、根本的な解決をです。この症状を抑える、この対症療法的な方法ではなくて、神様は私たちに根本的な解決、人生の根本的な解決を与えてくださる方なんだということをお話をさせていただきたいと思うんであります。ここに出てくる一人の男性、生まれつき足が不自由でした。現在ならば、まだまだ不十分ではありましょうけれども、でも、それでもいろんな道が開かれています。しかし、今から2000年も前のことであります。彼が自分の力で生活の糧を得ていくことは考えられませんでした。彼は物乞いをして、なんとか生活が支えられていたのであります。彼は毎日エルサレムの神殿の美しの門の前で、宮もでに来る人々から施しをしてもらっていました。そして、その美しの門に来るのも、自分の力で来ることができなかった。 人間に対して使うのはとても悲しい言葉ではありますけれども、彼はそこに置かれていたというのであります。口語訳の聖書を見ても、新改訳を見ても、新共同訳を見ても、全部同じ言葉が使われていますが、この男はこの美しの門に置かれていた。彼は自分でどうすることもできなくて、周りの人に頼んで、私をあそこに置いといてくれ。彼はそこに置かれていたのであります。そんな彼にとって、生まれつき足が不自由で、そのような生活をずっとしてきた彼にとって、人からお金をもらえるということは、ある意味当たり前になっていました。もう彼の人生に染みついた、彼の考えに染みついたものになっていました。ですから、ペテロとヨハネが私たちを見なさい、そのように言ったときに、当然、彼は何かもらえるだろうと思ったのであります。本当に期待をして待っていたのであります。この五節に書いてありますが、彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していたとあります。しかし、ペテロが与えようとしていたものは、もっと素晴らしいものでした。もっと根本的な解決を与えるものでした。皆さん、お金は助けになります。確かに助けになります。彼がどれほどお金を必要としていたのか、それは想像に難しくはありません。しかし、彼が癒されて歩けるようになることは、それよりももっと根本的な問題の解決でした。しかし、それだけではない、この人は神様を賛美する人に変えられたのであります。内側から変えられていったのであります。もちろん歩けるようになることになることは素晴らしいことでしょう。しかし、私たちはそれで全てが解決されるのではありません。それは生まれつき歩けている多くの人々が知っていることです。私もそうです。歩ければ全てが、私たちの問題全てが解決されるわけではないのであります。もっと深いところでの根本的な解決が必要なんです。それを聖書では祝福と呼んでいます。今日の聖書箇所を読んでて、一番最後結論、このパウロ、ペテロがメッセージをするその結論は何かというと、あなた方はイエス様によって祝福をもらうんだよ。神様はあなたに祝福を準備してるんだよ。祝福という言葉は何回かお話してきましたけれども、祝福というのはちょうどこのブドウの実が熟して、このブドウの実が熟して、この果汁がもう本当に断ち切れんばかりになっている状態、それを祝福というふうに呼びました。この聖書の世界の人々であります。乾いた地域で、乾燥地域の中で、このブドウは地面の中の水分を集めて、そしてその実にいっぱい果汁を貯める、それが断ち切れるようになっている、それを祝福と呼んだのであります。気をつけろよ。それは本当に祝福が溢れそうになっているからね。そのように書いている聖書の箇所があります。本当にこの私たちの内側に命を満たし、私たちの内側からちょっとでも触るならば、プチッと弾けて果汁が溢れ出るような、そういう生き方をあなたにも与えようと聖書は語っているのです。それを神様は与えようとしていらっしゃる。病を癒されることも大切でしょう。それも素晴らしいでしょう。でもそれ以上にあなたの内側に命を与え、あなたの内側に力を与え、状況がどうであれ、状況がどんなに戦いの中であったとしても、この砂漠地帯で聖書が書かれたように本当に乾いてしまう状況の中にあっても、内側にあなたは泉を持つことができる、あなたの内側に命を持つことができるんだというのです。その根本的な解決を神様は私たちに与えようとしていらっしゃるのであります。私が5歳の時に交通事故に遭いました。もう随分前のことで、曖昧な部分もあるのでありますけれども、いくつかよく覚えている場面もあります。私は子供の頃兄を頼っていて、兄がすることを何でも真似していました。お兄ちゃんがするのが僕もすると言ってですね、兄の真似をしてました。 その日は近所の子供たちと鬼ごっこをしていたのだと思いますが、東京の下町の木場材木問屋の町であります。一方通行の道路の片側に材木問屋のトラックが止まっていました。その陰からみんな仲間たちは、兄を含めて仲間たちは向こう側に渡ってしまいました。その時、彼らが渡った時にクラクションが聞こえました。タタタ。だから車が来るのは知っていました。でも、一人道路のこちら側に取り残されるのがどうしても怖くて、車が来ると分かっていたのに、一か八かで向こう側に渡ろうと思って、陰から飛び出したのです。本当に命が助かったのが不思議なくらい直撃でした。だから、ただ本当に幸いだったのは、体が引かれないで足だけが引かれたことでありました。近所の人々が飛び出してきました。昭和44年東京の下町、みんなが知り合いのご近所であります。教会の子が引かれたぞ、みんな集まってきました。大丈夫か大丈夫かって聞きます。とにかく私は足が痛かった。そして、歩けるかと聞かれました。歩ける？どう歩ける？5歳だったんですが、歩けるかと聞かれました。私は、そう聞かれて、こう答えました。歩ける。この足の痛いのだけが治ったら僕は歩ける。とにかく足が痛いんだよ。この足が痛くなくなったら歩けるから。そう答えていました。本当にそう思ったんです。もちろん病院に連れて行かれました。そして、レントゲンを取りました。そしたらやはり足が、骨が折れていました。私はこの痛いのだけが治れば大丈夫だと思っていました。でもそれはとんでもないことでした。ギブスが巻かれ、しばらく入院になりました。お医者さんは私が痛いのがなくなったら歩けるというのを、あ、そうかもねっていうふうに聞いて、じゃあ痛み止めを打っておこうと言いませんでした。もしもそんなことをしていたら、私はもう二度と歩けなくなっていたのかもしれません。でも幸いなことに、お医者さんはもっと根本的な、痛みを取るという対症療法ではなくて、もっと根本的な解決を必要としていることを知っていました。そして私にもっと根本的な解決はこれだよとギブスを作ってくれて、そして骨がくっつくようにと治療をしてくれたんです。対症療法で何とかしのげる問題もあります。しかし、ある場合にはその対症療法でしのいでいる間に問題がどんどん大きくなっていく場合もあるのであります。私たちは自分の体の健康のことでそれを知っています。だからちゃんとお医者さん認定もらって、根本的な問題の解決をしてもらおうとするのであります。いつまでも対症療法で何とかなる問題なのか、これは根本的に治さなきゃいけないのか、そのことを本当に私たちは見極めて、そしてお医者さんに見てもらうのであります。私たちは自分の体のことでそんな風にするのでありますが、もっともっと私たちにとって大切な心の問題、もっと深いところにある魂の問題、対症療法でしのいできていることはないでしょうか。私たちの心の中には一つの空洞があります。その空洞を埋めるために、私たちはいろんなもので心を満たそうとするのであります。まるで対症療法をするかのように、この心の虚しいのを埋めるのはこれによるしかないんだ。あ、これをすればちょっと楽しくなるかな。私たちは対症療法で心の空洞を埋めようとします。しかし、その空洞は神様しか埋めることができない。聖書は、私たちが神様にそういう存在として、つまり神様と共に歩む存在として作られたと語っています。だから神様のもとに帰るという根本的な解決をしなければどうにもならない。それを対症療法でとりあえずこれで満たしておこうというもので、心を満たそうと思って問題を大きくしてしまうのではないでしょうか。 神様は私たちに内側から溢れる祝福を与えようとしていらっしゃるのに、神様はあなたに本当にこの祝福を準備して内側からプチッと溢れるような喜びを与えようと、祝福を与えようとしていらっしゃるのに、いやもうそんなことよりももっと解消療法的な何か楽しいことをして、もう心が盛り上がって、ああ楽しいな、そういうもので心を満たそうと思うから、私たちの内側の空洞はもっともっともっともっと深くなっていくのであります。その私たちの根本的な問題を解決するために、私たちが神様と共に歩めるようになるために、神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。私たちと神様との間で邪魔になっている私たちの罪をイエス様がの十字架の上で背負ってくださることによって、私たちと神様との関係を回復する道を開いてくださったのであります。そこに私たちと私たちの問題の根本的な解決があります。神様が私たちを神様たちに作ってくださったから、もう私たちは神様によって満たされる以外のものによって満たされようと思っても、それは不十分。だから本当に私たちで神様によって満たされるためにイエス様を与えてくださって、そこで平安をいただき、力をいただき、歩んでいくことができるのであります。このペテロは、金銀私にはない、しかし私にあるものをあげよう、イエス・キリストの皆によって歩きなさい、イエス様によってあなたは命をもらうことができる、力をもらうことができる、そのように言いました。私たちもイエス様によって力をいただき、イエス様によって解決をいただき、イエス様によって内側から溢れる泉をいただこうじゃありませんか。それが私たちの問題の根本的な解決であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、信心ではなく信仰ということであります。パウロはですね、ペテロはですね、ここでこういうふうに言っていますね。この彼が、もう彼が癒されてですね、人々、この一人の人が癒されて、足が動かない人が喜んであふれ、感謝して踊ってる。歩き回ってですね、この神様を賛美していった。書いてありますね。11節以降のところ、それを見ていた人々が集まっている、見ているその姿を、その中で、ペテロがですね、こういうふうに言うんです。11節以降のところでありますが、少し理解が難しいところでもあります。それは日本語の問題かもしれませんが、12節にはですね、ペテロがこう言ってますね。この人が癒されたのは、私の力や信心で、あの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。信心ではないんだよと言ってますね。信心ではない。しかし、16節を見ると、イエスの名がその背を信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなたの実情の前でこの通り完全に癒したのである。つまり、彼が、パウロが、ごめん、ペテロが言ったのはですね、信心ではないんだ。私の信心で癒されたんじゃないんだって。信心によって癒されたんじゃないんだ。信仰によって癒された。信心ではなく信仰だよって言われた。信心ではなく信仰だ。英語ではこの信心という言葉、Godliness とか Piety という言葉が訳されていますが、公約、新改訳は信心です。新改訳に至っては信仰深さって訳される。信心と信仰どう違うんでしょうか。信仰深さと信仰はどう違うんでしょうか。信心によって救われたんじゃないんで、信心によって癒されたんじゃないよ。信仰によって癒されたんだ。信仰深さによって癒されたんじゃないよ。信仰によって癒されたんだ。パイエティによって癒されたんじゃないよ。フェイスによって癒されたんだよ。どこが違うんでしょうか。信仰深さ、信心というのは、これは私たちの信心です。私たちの信仰深さです。私たちの姿勢の問題です。どれだけ熱心か、どれだけ経験か、どれだけ一生懸命聖書を読んでるか、どれだけ祈ったか、それが信心です。信仰深さです。それはいつもいつも私たちの心の状態に焦点が当たっています。自分がどういう態度か、どういう気持ちか、どういう姿勢かが大切なんです。ああ、自分は結構熱心だなとか熱心じゃないなと。自分のことに焦点が当たって、ああ、ダメだ、こんなんじゃ自分はダメだと。自分のことばっかり気にしてる。これが信心です。でも、信仰は違います。信心は 熱心さが大切になります。どれだけ熱心に祈ったか、どれだけ熱心に聖書を読んだか、どれだけ熱心に伝道したか、それが大切です。いつも焦点は自分です。自分の態度です。でも信仰は違うんです。日本のことわざにイワシの頭も新人柄という言葉がありますが、信じる、これどういうことかというと、信じる対象が何であるかよりも、イワシの頭でも何でもいいんだと。信じる対象よりも信仰心が大切なんだという、まあ、だから私たちの態度が、神様ってこの軽減な態度が大切なんだ。これが日本的なね、イメージかもしれませんね。反対に何でも信じるのが愚かだっていう意味かもしれません。二つの仮説があるんですが、まさにこの言葉に表れているように、信心という言葉が信仰の姿勢、自分の熱心さ、自分の経験さ、自分の信仰心、自分の、ああ、神様って謙虚な気持ち、それが大切なんだという、この言葉であります。まさにここでペテロが言っている信心とは、そういう信じる姿勢です。いや、もちろんそういうものどうでもいいというわけではありません。でも、ペテロはそれが一番大切かというと、そうじゃないというのであります。ペテロの中に、ペテロ自身の中に力があるのではない。そうじゃなくて、イエス様に力があるんだって。大切なのはそれに対する信仰だって。信仰は、信心は自分に焦点が語るかもしれませんけど、信仰は信じる。お方、信じるお方の力を信頼することです。信じるお方が大切なのであります。イエス様に力がある。大切なのはそれに対する信仰だ。信仰は信頼なんだというのであります。彼を癒したのはイエスの力だ。それを引き出したのは、それに対するイエス様の力に対する信頼なんだというのであります。イエスにはその力がある。イエスは彼を立たせてくださる。神様はそれをしてくださる。それに対する信頼なのです。それが大切なんだと言われます。皆さん、それが分かるのに私も随分時間がかかったと思います。ずっと大切なのは強く念じることだと思ってました。祈るときに、この人は治る、この人は治る、絶対治る、絶対この人は治るんだ。強く念じれば念じるほど聞かれると思っていました。強く信じるということが思い込むというか、自分に思い込ませるというか、それで祈りが聞かれるというふうに信じていた時もありました。でも、ある時、信仰ってのは信頼なんだよ。信仰ってのは神様を信頼することなんだよ。神様にあなたの人生を信頼してお任せしたことなんだよ。力はどこにあるかって神様だよ。自分の熱心さじゃないよ。自分のこの念じる力の強さじゃないよ。あなたは神様に信頼するのが大切なんだよ。本当に楽になりました。ああ、主にはその力がある。主には癒す力がある。その方が私の人生に最高のことをしてくださる。そうやって信頼して、歩んでいくことが大切なのであります。勉強においても、仕事においても、教会においても、人間関係においてもそうです。主は状況をも変える力もある。道を開く力もある。その方が私の人生に最高のことをしてくださるんだ。だから大丈夫だ。信頼して歩む。それが信仰で、そして私たちの存在を通して、私たちの熱心さとか、私たちのこの情熱だとか、私たちの信仰心だとそうじゃない。本当にイエス様の素晴らしさが現れていくことであります。それを私たちは持ってますか？イエス様の素晴らしさが私たちを通して現れていくことであります。コリント第2の手紙の4章7節、ちょっとすぐに出していただけますでしょうか。しかし私たちは、この宝を土の器の中に持っている、その計り知れない力は神のものであって、私たちが出たものではないことが現れるためである。私たちは土の器だ。でも、私たちはその土の器の中にイエス様という宝を持っている、イエス様という輝く存在を持っている、イエス様が私たちのうちにいらっしゃる。この復活された、死を打ち破られたお方が、私のうちにいらっしゃる。 光としてこの世界を照らしてくださる方が私のうちにいらっしゃる。病を癒し、私たちを立たせ、本当にこの希望を失っている人々に希望を与えたイエス様が私のうちにいらっしゃる。私たちはない。私たちのうちにあるイエス様が輝いてくださる、そこに信頼して歩んでいくことであります。そして主はその信頼に応えて、私たちの人生に素晴らしいことをしてくださることがお出来になるのであります。そして信頼は勇気です。信頼は行動です。心で念じて祈っている通りにことが起こるのを待っているのではありません。信頼することは勇気が伴います。信頼したら勇気が出ます。信頼したら一歩を踏み出すことができます。皆さん、ブロンディンという人の綱渡りの話、何度もお話ししてますが、どこまで伝説で、どこまで歴史的な事実か調べようもありませんが、19世紀の後半、ナイアガラフォールズでは何人かの綱渡りの名人がその技を競っていました。今はなかなか許可が下りないようであるのは、この間、去年ですか、一昨年ですか、なんか一人の人がやりましたが、19世紀後半はもうちょっと緩い時代で、ロンディンという人が、一番大きな名前、有名な人であります。何人かの名人がこの綱渡りの技を競っていました。そのブロンディンは本当にすごい名人でありました。何百メートルですね、何百メートルの砂を、高さ何十メートル、長さ 何百メートルの砂を張ってですね、そこを綱渡りしました。本当に落ちたら命はないだろうと、そういうようなところで綱渡りをしました。ある時は王様の前で、ある時は女王様の前で綱渡りを披露しました。ある時、綱渡りをした彼は本当に人々がエキサイトしました。すごい。みんなで手を叩きました。私はこれからこの手押し車を押して向こうへ行っていきたいと思います。できると思いますか。できる。彼は行きました。そして帰ってきました。そしてこう言いました。私はこれから手押し車を押して、それだけじゃなくて誰かを背負って向こうへ行っていきたいと思う。一説によるとこれを手押し車の上に乗せてっていう説もありますが、どの説が正しいのか分かりませんが、手押し車に乗せてか背負ってか分かりませんが、とにかく私は誰かを連れて向こうへ行ってきたいと思う。できると思いますか。人々は興奮して叫んだって言います。 We believe 英語で書いてあるので英語で言いますけれども、 We believe って叫んだって言いますね。本当にできるって言いました。それでは誰が私の肩に乗ってくれるボランティアがいますか。私の肩に乗ってくれる人いますか。見回しました。誰もボランティアをしようとしませんでした。それどころじゃない、本当にシーンとなってみんな下を向いてしまった。目が合わない、目があったらじゃあどうぞって言われるの怖いですからね。目が合わない、みんな下を向いてしまった。ピタッと静かに。そしてお互いにこうやって下を見ながら顔を見合わせて、誰かやらないかな、誰かボランティア、俺を刺すなよ、みんな思ってた。最後に彼は自分の弟子を、さあ私の背中に乗って大丈夫だから。弟子はその先生の背中に乗って向こうへ渡って帰ってくることができたそうであります。皆さん、言葉で信じます。できる。そうやって念じること、また言葉で信じます。告白をすること、ということと、信じて、そこに私たちの身を委ねていくということの違いは、そういうことです。神様できます。神様できます。そういうことを言うことが大切なのではありません。そんな大きな声出さなくてもいいかもしれない。神様、私の人生、 あなたに委ねます。あなたを信頼します。大切なのはその背中に乗ることです。できるできるって叫ぶことではありません。あなたの人生を静かでいいから勇気を持って委ねていくことであります。そこに開かれていく世界があります。そこに与えられる祝福があります。対症療法じゃなくて内側から溢れていく祝福があります。今日もイエスを与えた、イエスを私たちに与えた神の愛が私たちに注がれています。イエス様を復活させた神の力があなた方に注がれています。その力を私のものにするために、あなたのものにするために必要なのは、ただあなたがそれを信頼してその方の背中に持っていくことであります。私の人生をあなたにお任せしますとお委ねしていくことであります。金銀私にはない、しかし私にあるものをあげよう、そう言える生涯を送ることができる皆さん、私たちは僕のその中で金銀はあるけど、ちょっとだけだけど、金銀は少しはあるけど、でもこのペテロやヨハネのように私にあるものをあげようということはできるだろうか。みんな考え込んでしまうんじゃないかなと思います。私もそうでした。私は本当に言えるだろうか。他のものはない、これはない、これはない、でもイエス様のこの恵みがあります、イエス様の力があります、本当に言うことができるだろうかと思いました。でも本当に胸の中で、ああそうだな、イエス様の自分の熱心さじゃない、自分の信仰心じゃない、ただイエス様の力が自分の内にあって溢れていくことなんだなって思わされたのであります。本当にお互いその神様を信頼して、その方に人生をお委ねして歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださり、私たちを背負ってくださる方であることを感謝いたします。本当に私にあるものをあげようと、このペテロと同じように私は言えるだろうか、そのように思います。でもそれは私たちの熱心さや私たちのこの情熱や私たちがこんだけたくさん祈ったとか、こんだけたくさん奉仕したとか、そういうものではなくて、ただあなたご自身が私たちのうちに光として輝いてくださることであり、あなたご自身の力が私たちのうちに溢れることであると思わされます。私たちはあなたが必要です。あなたを必要としています。どうかしよう、あなたを信頼して、あなたを受け入れて、あなたに人生を委ねて、ああ私にはイエス様がいらっしゃるから大丈夫だ、そのような歩みをさせていただくことができますように、私たちの内側に命が溢れて、祝福が溢れて、周りの人々を生かしていくような歩みへと導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。